こんにちは、門垣敏子です。この時間は気軽にマイ防災をお送りしてまいります。毎月一度皆さんに心と命を守るヒントのお話をいただきたいと思います。で、皆さんもこれを聞いた後はもうすぐその時からご自分の気軽にマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす、そんな防災準備していただきたいと思います。お話はもちろん防災士の天満由香さんです。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一気に暑くなって、はい、もうなんか防災も大事ですけども、はい、本当に毎回毎回熱中症予防をね、
本当にもうずっとテレビでも熱中症に注意って書いてますね。
ずっと梅雨の間から言ってましたのでね、
はい、暑いです
これも一つのなんかこう災害になりそうなぐらいの暑さですけど、
本当ですね、そう言われてますよね、うん、暑さによる本当災害っていうか、
でこんな時も本当にどんな災害が起きるかわからない、今またずっと都からの方で、
はい、揺れてますね。
1日何回ですか、揺れてるのは、
ね、でかなり緊急地震速報じゃないですけど、4とか5とか今日だったら
厳しい、ね、揺れがありますね、
はい、いや群発地震でね、はい、先月はちょうど北海道が毎日のように揺れていたんですけど、
本当だ、
今度は真逆の、はいね、九州とかあっちの方の、ね、離島の方ですけど、かなりの群発地震 で、はい、
関連はないらしいですね、
らしいと、ね、言われてます ね、ね、トカラ列島が揺れるととかね、いろいろ言うけど、はい、でも地球はつながっているので、
結局そうですよね、
はい、影響がないと言いながらもやっぱりこれだけ揺れてきてるので、備えはすごく大事だなって思いながら、
そうですね、
はい、
まあ、そういう意味でもまあ、ある意味わざとつけたこの気軽っていうのは、はい、ご自分なりのことを今すぐできそうなヒントをね、常にお話しいただいてるので、はい、今日もお聞きいただいたその場でご自分でできそうな取り入れたいことなど、はい、ぜひ実行していただきたいなと思いますが、いつもこの時間は前半では防災関連に関連しました、
はい、
近況報告ということで、はい、今回はどんなお話になりますか。
はい、毎月行っているポートアイランドの、ね、はい、防災会議の方で、ええ、こういう講座がありますよって紹介されるんですね、うんうん、で私が興味を持ったのは、はい、令和7年度防災マネジメント研修初級新規養成コースっていうのの募集があったんですね、はいはい、でその講座になんで行きたかったかというと、ええ、講師の先生が、はい、ちょうど兵庫県立大学の災害、はい、災害心理学の木村レオ先生が講師ということで、
はい
はい、私は絶対に行ってみたいっていうふうに思ったんですね、
はい、
でこの先生は私がこのようにこう皆さんに防災士としてお話しさせていただくきっかけになった先生で、
うん、そうなんですね、
はい、名古屋にいた時にまだ語り部を始めたばっかりの時に、はいはい、それも頼まれてお話こんなお話でいいのかなと思いながらお話ししていた時に、その木村レオ先生のちょうど災害時のトイレについての、ね、珍しい講座があったんです。
当時もやっぱりトイレの話って珍しかったですか。
珍しかったんですね。
でも私そこがピタッとはまります。
そうですよね、
天満さんともその部分でピタッとはまったもんですから、はいはい、というのはやっぱりね、そこが一番こうスムーズにいくことで、はい、いろんなことがスムーズにいくなと、
な
実感してたんで、なぜかで実感してたんです
よ。すごいと思いますね、そういうトイレでね、困られていないのに想像力というか、そこにつながるのが素晴らしいなと思うんですけど、私は実際に苦労して、
そうでしたね、体験で
一番トラウマになったのがトイレだったので、はい、出せないし汚いし臭いし、あんな普段がね、日本って綺麗なトイレ で
本当に自慢のできる、はい、どこに行っても駅のトイレも今は綺麗ですからね。
そうなんですよ、世界一と言われるぐらい ね、空港とかでも世界に誇れるトイレって言われるぐらい、暖かくなったりお湯が出たり、
ね、清潔ですしね、はい、匂いもないし、
それが災害になると一気にね、悲惨な状況になるので、すごくトイレに苦労したっていう思いがあったので、名古屋市でその語り部を始めた時にいろんな講座がね、勉強してきなさいって言って、私を語り部に誘った方、災害ボランティアを立ち上げた方が、 こういう名古屋大学がすごく熱心だったので。
そうなんですか。
そうなんです。やっぱり南海トラフ地震じゃなくて、はい、南海地震とか東海地震とか。
東海地震は言われてましたね。
はい、すごく危ないと言われていたので、名古屋大学の災害対策室っていうのがすごく力を入れていて、いろんな講座を市民向けだったり、はい、防災ボランティア向けだったりっていうのを毎週のように行われていて、
そうなんですね。
そうなんです。で、その方にはこれに言っといで、あれに言っといでってこう、毎週のようにいろんな講座に宿題が出て勉強しないとダメだよって言われて、行って一番行きたかった講座がそのトイレに関する災害時の排泄を考えるっていう講演があったので行ってみたんですね。でそこにいらしたのがこの木村レオ先生だったんですけど、はい、当時は准教授でいらしたんですが、はい、でその先生の講座を聞いてやっぱりトイレって大事だよなと思って、後で私講座の後に木村レオ先生のところに行って、はい、私は語り部をしてるんですけれども、私なんかの話で何かお役に立てるとはまだ思ってなかったんですけど、私は何を皆さんにお伝えしたらお役に立てるんでしょうかって先生に質問したんです、はい、そしたらいや何をおっしゃるんですかって、地震の体験談を聞くことが一番 その災害の時の心の守りになるんですよって、だからあなたがやってることが大事なんですよって言っていただいたので、はいはい、こうやって20年間続けてこられたそのすごく恩師というか勝手に恩師と思ってたんですけど、
きっかけを作ってくださって、
きっかけを作ってくださった先生だったの で、あの講座のちょっと早めに着いたので、お忙しいかなと思ったんですけど、はい、先生ご挨拶しておりますって、ね、当時 そのレジュメみたいなテキストを持っていたので、あの実は名古屋の暮らしていた時に先生の講座に行かせていただいてって言ったら、僕その講座すごく印象深くて覚えてますって。
そうですか。トイレの先生ご自身もトイレの話だったから
トイレのに特化した防災講座ってあんまりなかったみたいで、すごく覚えてますって、でそこで先生に言っていただいたから、その地震の体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒントっていう防災講座を今もさせていただいてるんですって言ったら、そうなんですか、すごく嬉しいですって言ってくださって、
そうですよね、先生にとってもね、
先生がいらっしゃらなかったら私やってなかったですって、そしたら名刺交換をしてくださって、何でもいつでもまた連絡してちょうだいって、何でも僕ができること協力するよっていう感じでおっしゃってくださって、
そうですか、はい、もう片方では地震予知を一生懸命研究されてるグループもあるけれども、必ずやっぱり起きるというね、南海トラフは特にもうこの30年間パーセンテージがぐっと上がりましたから、
上がりました。
もうその中心にいるこの近畿圏というのは、当然避けては通れない、ということは守る、身を守ることを覚えて勉強してそれを実践していくのがものすごく大事だと、ね、身に染みますのでね、
そうなんです、
でその時に先生また新たな何かお話しされましたか。
久しぶりにっていうかね、本当に先生の講演を聞いたんですけど、やっぱり先生の話面白いなっていうか、
お話もお上手なんですか。
そうなんです。
そうですか、
とっても私たちのボランティアの方ばっかりで、しかもどうして来たんですかっていう、そういう時間もあったんですけど、みんな防コミに入ったから仕方なくっていう方がほとんど、
防コミというの
防災コミュニティに役員で当たったから、みんな正直でね、だから仕方なく来ましたっていう人がもう各テーブルに分かれるんですけど、100名ぐらいは来られてたと思うんですけど、もう私のテーブルも10人中9人がそういうふうにおっしゃって、講座に来られたきっかけはって、当たったから仕方なく、今防コミの会長だからとかみんなおっしゃってたんですけど、私は木村レオ先生に会いたくて来ましたっていう自己紹介で、お伝えしたんですけど、そういうあまり毎年変わってしまったりするので、役員の方って、
なるほど、
ご自身もそんなに防災には関わってはいるけれども、よくわからない、何をしたらいいかわからないっていう方が
ほとんどでしょうね、結局ね、実感がないと思います。
先生は今どれぐらい危ない状況なのか、臨時情報が出ましたよねって、何度も去年出ましたねって、8月8日も出ましたねっていう事実に基づいて、 これが出たってことはやっぱりそんな遠い先ではないっていうことだよって、じゃあ地震が起こったら何が起きるのかっていうことも具体的に、あの海側ではやっぱり津波
ですね。そうです、ね、
はい、だから高いところに避難しなきゃいけないし、あの満潮時とやっぱり干潮時は
だいぶ違いますね、
津波の高さも違いますよとか、もし何もしなければやっぱり言われてると30万人亡くなりますよっていう、ことをお伝えしたり、じゃあここら辺だったら震度は、ね、6ぐらいを想定していると、その場合は何が起こるのかっていうことも具体的にお話ししてくださって、もう5強とか 6近くになるとやっぱり5強になるとあの食器棚とかいうのが倒れてきますよとか、7とかになると家が潰れますよっていうことをね伝えてもらいながら、じゃあどうしていったらいいのかっていうことを、すごくおっしゃってました、で災害ってもう日本に住んでたら必ず自然現象の一つなの で、何もしなかったらね天災って言われるけれども、備えないことでそれは人災とも言えるんですよっていうふうにおっしゃっていて、本当だって、天災地震が来るって分かってて何もしなかったら、本当にそれは人災、倒れてくるところに人が寝ていたら、ね、地震が起こらないつもりで寝ていたら、
そうですね、それさえ解けていたら
ちゃんとしたけば命が守れたのにっていうことばかり、
それを人災というわけですね。
人災というふうに呼ばれていたので、本当だって言葉ってすごく、すごく響きました。
そうですね、
天災に対して事前にどこまで被害を、防止抑止できるかって、天災ではなく何もしなかったら避けることができるのに何もしなかったらそれは人災と言えるっていう言葉が本当に、心に残って、じゃあ何ができるんだろうって改めて、
そうですね、
みんなで考えました。
あの今日収録しているのが7月2日なんですけども、今朝のニュースでも、あの政府の方でも、あの南海トラフで、人はあの今出ているこのぐらいの被害が出るよって言ってる人数を8割減にしましょうとか、家屋とか あの建物の損害も5割減にしましょうっていうニュースを聞きながら、もう詳しく聞けなくてちょっともう出社したんですけども、あの後ほど今こう打ち合わせの時点でね、天野さんに伺ったら、やっぱり今おっしゃってた何もしないと8割減なんてできない、
はい、
で何をするかって言ったら、結局倒れてくるものとかを、
倒れてこないようにとか、寝る場所が安全であるっていうこともすごく大事ですし、家のね、やっぱり一番いいのは耐震化がしっかりしていたら、家にいる時間って朝起きて、みんな学校に行ったりお仕事行ったりするけれども、帰ってきて寝ることを考えて半分ぐらい、12時間ぐらい過ごすんじゃないかな。
そうですね。
そしたらお家が安全であれば人生の、半分が安全になるので、まず家を安全な場所にしていただきたいですし、耐震、地震が、大きな地震が起こるごとに耐震基準って厳しくなってきているので、新しいお家ほど、丈夫になってきているとは思うんですけれども、今あるお家でもし古ければ、耐震 の壁を、ちょっと補うとか、あとはせめて、自分の寝るところは物が倒れてこなくて、
それだけでも違いますよ
ね、逃げ場所がちゃんと倒れて、逃げれないってなったらね、それも人災の一つだなと思いますし、
自分で自分 の、災いを呼んでるってことになるんですよ
呼んでますよね。そんな場所で寝てたらね、
そうなんですよね、なんかこれはやっぱり自分ごとにこう、どっかでスイッチ入らないと、
そうですね、想像力がすごくいるなって思います。ここで今揺れて、今トカラが揺れてるけど、サンダだって揺れることがあるかもしれないし、今揺れたら私たちどうなるのかなみたいな
私お風呂入るたびに今は揺れないでいつも願ってるんです でもそれを意識するっていうことは、逆に言ったら、司会もしてたりとか思うときには、はい、今何かあったらあそこが非常口とかをチェックしながら、はい、やっぱり仕事もしてましたので、はい、思うか思わないかっていうことは、はい、次の行動がきっと違うんですよね。
そうです。何も考えてなかったら慌ててパニックになるだけなので、でも想定をしていて、あ、ここだったらあそこが逃げ口があるなとか、うんうん、あ、これかぶったらいいなとか、うん、ちょっと先に意識しておくと、もうそれがすでに心の防災が始まっているので。
はい、だからその今かぶったっておっしゃったけども、本当にそういうもので、頭を守れば、あの、怪我が少なくて済むっていうのも、はい、何も聞いてなかったらわからな い、はい、
そうです
ですよね、はい、で私もこれだけ伺ってたのに、あの、東日本大震災では頭は守らなかったなって今から思うと、守ってなかったんですよね。
いや、守れないですよね。意識、普段からね、そういうふうにお伝えしてるので、何でもいいから、雑誌でも何でもいいから、ちょっと頭の上にこう、ね、かぶせてじゃないけど、うんうん、頭守ってって知ってれば何でもいいやってかぶれると思うんですけど、やっぱ知ってるか知らないか、意識するかしないかって大きいなって思います。
そうですね、はい、だから怪我をすることも本当に、あの、次の行動がだいぶダメになるし、で、皆さんに、私も含めてそうですけども、防災何かしてますかって言ったら、すぐね、イコール備蓄に行くんですよ、はい、
そう、絶対そうなります、
ね、当然のように、うん、うちはあれを買ってるわとか、あ、何も買ってないわとか、うんうん、ではなくて、はい、命を守るのが最初。
そうなんです。いつも一番お伝えしたいのは、命を守る備えをしていただきたい。命があってのものだったり、お水だったりするので、ね、
その後についてくるわけで、はいはい、でやはりその東日本大震災も津波という形があったし、うん、あの、阪神・淡路大震災では後のこう火事という形、はい、それから東海
が
本当に貴重な命がたくさん亡くなった。
本当にだから阪神・淡路なんかは、耐震とか、あの、倒れないようにしておけば助かった命がもうほとんどだったっていう、もうそれこそ人災だっていう先生がいらっしゃったぐらい、
ね、あ、ね、そうですね、はい、だからその人災にしないためにも、まずは私にも起きるという、はい、こう意識づけが、はい、最初の扉を開けることになるんですね、
はい、なります。本当に日本に住んでいる限り、災害とか地震は人事じゃないの で、
です、ね、はい、でここでも何遍もお伝えしてますが、住んでいる家が大丈夫でも旅行先でありますから、はい、
あります。
もういろんなところで場面はあるので、はい、
あります。
想定しておくっていうのが大事ということですね、はいはい、ありがとうございました。ということで、今もお話、この、木村レオ先生 の、 あのきっかけで作ることになられた、はい、体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒントの、今日は久々にこちらに戻ってお話をいただきますが、はい、本当ですね、ヒント9という、うん、はい、家族や地域で助け合う、
はい、
これもかなり大きいですね。
そうなんです、いろんな方の防災講座に行くんですけど、はい、一番実は大事なのは、日頃からのその地域の関わりだっておっしゃる方も多いぐらい、実はその地域との関わり、お隣さんと声かけたりとか、あの、そういう日頃の活、あの、あり方がすごく大事になるんですけど、あの、災害の時って特に家族とか、あの、遠くから、普段だったらね、消防、赤字だったら消防車呼ばなきゃとか、
怪
我したら救急車呼ばなきゃってできると思うんですけれども、災害の時って道路は通れなくなってしまったり、あと同時にあちこちで多くの方が怪我をされたり、
ね、
亡くなられたり、火事もね、阪神淡路でさえ、あの、 100箇所以上で、
すごかったですから ね、 ね、
そうなんです。冬だったしね、ストーブがあったり、はい、ご飯作ってる時だったりするの で、 そ う、 で、ね、そうなったら自分のところに助けに来るっていう可能性はすごく低いと、
うん、もう無理と思った方がいいですね、
はい、来てくれないと思った方がよくて、はい、で、あの、阪神淡路大震災の時でも、誰が助け出したかって言ったら、うん、隣近所の人だったり家族だったりが、
でしたね、
はい、助け出したって。で、近所の人や家族に助けられた人は、その70、命がね、持つ72時間以内に助け出されたので、はい、生存率がすごく高かったんですって。でもそれを その助けがなくって、うん、もう72時間以上経ってしまった、やっと消防が来たって助けてもらえるって思った時にはもう息が絶えていたっていう方がすごく多くって、うん、そうなった時に日頃の付き合い方とか、うん、ご近所の方の地域力とかがすごく大事だっていうふうに改めて言われたそうです、はい、うん、東灘とかだったらどこどこにお家のおじいちゃんおばあちゃんは2階に寝とったでとか、ああ、そうですね、1階に寝とったでっていう、はい、そういう情報がね、すごく、そういうことまで知られていたので、北南町もそうだったみたいなんですけど、本当に近くの日頃からの付き合いの方が助けてくださったっていうふうに言われてます。
なかなか今は本当にそういうのがある意味希薄にもなってきているの で、ね、ちょっと難しいかもしれませんが、
はい、
まあ、自治会というのが一つの役目でしょうかね。
ありますね。あとはもう本当にね、笑顔でこんにちはって、ね、自分からね、勇気を持ってね、挨拶してもらえたらなって思うんですけど、そうやってね、挨拶をすごくする地域は、はい、泥棒さんも入りにくいと、
聞いたことあります。
防犯力にすごくなるみたいで、やっぱ声かけられたくないんです、
そうらしいですね、
不審者は。
もう印象残したくないという、ね、
ないから、なのに、ああこんにちはとか
一瞬で声のトーンと服装がもう目に留まるので、はい、もう諦めてくれるという、
はい、そうなんです、それはすごく言われていて、なのでもう誰にでも、私近所の人でもそうじゃない人にもおはようございますって
特に朝はね、はい、みんなこう今から何らかのアクションを起こす時ですからね、はい、おはようございますっていいですよね、
はいはい、こんにちはとかね、ダスキンさんでもヤクルトさんでも近所通ったら、はい、こんにちはって、はい、配達の方でも
ご挨拶されて嫌な思いする方は、はい、驚かれて、はい、一瞬戸惑った表情かもしれないけど、はい、嫌な思いされる方はないと思うんです、うんうん、特にこちらが笑顔であれば、はい、怖い顔してたらちょっと何されるんだろうと思うかもしれないけど笑顔でおはようございますとか、はい、こんにちはとか、ね、はい、あったらいいですよね、
はい、いいと思います。最近はほら、うん、電力会社みたいな制服着て、ね、騙しに来る人とかもいるみたいなので、はいはい、もうやっぱり声かけられたらね、うん、って思って、はい、うちの地域も空き家も増えてきているので、はい、隣の方とかうちの母が庭にいた時でも隣の方が、あらこんにちはどちら様って母に声かけてくださったりしたみたい で、いやすごい皆さんのおかげでね、安心だなって私はすごく感謝したんですけど、前の方も定年退職されてずっとゴルフしたりお庭をいじったりされてるから、私もうすごく安心なんです、ありがとうございますって言ったら、実はねって隣になんか服
制服を
着 た人が来ているかね、ずっと見てやったのって関西電力ですってちゃんと名刺との、はい、証明書持って来られたわって、はい、だからそうやってみんなで声かけ合ったりするのは本当に、
うん、一人の力は小さくてもつながったら強いですから ね、はい、
ながったらね、一番向こうは怖いと思いますよ。
そうですね、
地震の時もやっぱり仲良くなっていると、あの方の分も置いとこうって、私は備蓄も隣近所の方の分も困ったら渡しできるようにって言って、はいはい、トイレットペーパーもたくさん多めに用意したり、地域の方の分も考えてで、ご縁のある方だけね、挨拶している方の分はって思って置いてるんですけど、そういうふうにみんながちょっとね、隣の人の分もって用意しとけば、その時も困らない、
ね、本当ですね、
はい、炊き出しもそうなんですよね、自分家だったら大根しかなくても、あ、うち人参あるよ、豚肉があるよみたいにやったらすごく、
美味しい豚汁ができますね。
そうなんです、そうやって東日本でも大震災の時も地域の方が仲良かったところは炊き出しに困らなかったっていう風に、材料もね、みんなで出し合って、で、いろんなものを作れたよっていう話もすごくあるので、本当にその家族や地域で助け合うっていう気持ちで、
豪雨災害の時なんかも、はい、自分一人だったらもうこんな雨の中逃げたくないと思ってじっとしてたけど、ご近所さんが声かけてくれたから、一緒なら行こうと思ったって言って、だからそのご近所の力っていうのは、自分ならもう半分諦めと、それからその奥には自分は大丈夫っていうね、過信と、そんなのがないまぜになってもこのままと思うけれども、ご近所さんから、いや私も行くから行こうって言われたら、一緒だったら行こうかなっていうね、この 力はやっぱり大きい、うん、ということですね。
大きいです、はい、あとそういう誰かのためにっていうね心って心の余裕にもなったりするみたいで、はい、そういう人の方が助かりやすいっていう統計じゃないですけれども、
はいはいはい、
あと困りにくいっていう、うん、
誰かのためにっていうのはこの逃げることが私だけではないっていうこと、はい、
何かあったら、うん、その近所の方にも声かけようと かようと何かあったらちょっと分けれるように多めに備えようって思う、はい、そういう気持ちの余裕とかは本当に人は人のために生きるじゃないですけど、利他の心、防災力は利他の心だって、
はいねよくねはい、活動されてらっしゃるグループ名がそうですからね、
はい、80億利他プロジェクトって言ってね、地球のみんなが笑顔でいられますように。
最初イタリア語かと思いましたけどね利他って言って
そうですねはいはい、フランス語では光っていう意味らしいんですけど、
リタっていう音そのものが、はいはい、どちらになってもいいですね、はい、光いいですね、
光っていう意味だったそうです、
うん、あそうなんですね、
はい、でもそういう、うん、気持ちの余裕が災害時のその地域の安全だったり、この地域の日頃の関わりが避難所に行った関わりと同じになるっていうふうに言われていて、仲がいい地域は避難所でも運営がスムーズだったりするって言ってますね。
その東日本大震災を、はい、旅行先で会った時に、はい、同じ階のところが私のところの友人と2人でこうしゃがみ込んでるところに周りにいる人が怖い怖いって言って寄ってきたんですよね。
そうですか。
で私があ大丈夫です大丈夫ですとにかく揺れが収まるまで座ってましょうとか、まあ、経験者だったの でそんな話して、で揺れが収まったからもう今のうちに下に降りましょうって言って、はい、非常階段を使って、はい、でうん、非常階段とか非常出口っていうのかな、はい、それで下まで降りていったらやっぱり変な言い方ですけどご縁がそこでできているので、その塊が常に一緒で、
はい、そうですよね、はい、一番不安の時に
そうなんです、うん、でその起きたのが2時46分っていう、はい、お昼を遅めのお昼をいただいた後、うん、で部屋に戻れたのが夜の7時なんですけど、
そんなに
と思うんですけど、あっという間だったんです。
あ、よかった。
でその間はやっぱり怖かったっていう気持ちと、はい、どうなるんだろうっていう気持ちと、はい、情報がまだ入ってきてなかったから、はい、話し合ってるんです。その怖い気持ちを知り合ったご縁ばっかりの3人、はい、4人いたかな。でお一人は東北 の秋田から来られてて、はい、ご主人のお仕事の出張について来られたご高齢の方、うん、でもう一人は一人で旅行して、
う
ん、まあ、だからちょっと不安が、
そうですよね、
でも不安がこうつながって、はい、ね、まあ、女子ばっかりが固まっておしゃべりをずっとしていて、でその時にちょっとほっとしてお茶を飲ん でまた揺れて、はい、その時のお会計が誰もしてない笑い話になって、もちろんホテル側も請求されないんですけど、はいはい、もう蜂の子ね、蜂の巣をつついたみたいにわーっとまた、はい、安全なところに動いたの で、うん、でその後もまた一緒にずっとで上がってもいいですよって、お部屋に戻ってもいいということで階段で上がったんですけど、はい、やっぱりだから5時間近くですか、はい、なんだかんだ心の不安をおしゃべりで紛らわせてます、はい、で旅行先だからみんなもご近所といない中だから、はい、その人たちがご近所の感じにな
る、ね、
だからご近所の気心の知れるっていうのは大事だなって実感したんですけどね、は
い
は
い、でもそういう時に別に初めて会った方でもそうやって、ね、うん、仲間意識っていうか、
そうそうなんです、
ね、一緒に入れるその不安を、ね、乗り越えたりすると、うん、ね、何よりのこうなんだろう、心強い仲間になれるんですね、
大きなね、なんかこう怖い思いを一緒にしたらやっぱりちょっとつながるので、うん、はい、それを考えると日頃からつながりをもっともっとそこに強いものがあるので、はいはい、
本当に
ご近所っていうのは大事だなと。
そうですね、ご縁あって、うんね、うん、
ということはやっぱり防災訓練とか、はい、ついつい形だけのものかなと 思いがちですけど、
はい、
参加した方がいいですね。
参加して知っておく
とか、どんな方がいらっしゃるか、
はいね、はい、今年の防コミは、ね、防災コミュニティの人は誰だろうとかも分かったり、
皆さんやっぱり
、はい、
そういう形で
とか、はい、
ぜひ参加する機会があったら行ってほしいですね、
は
い、
あ、そうですね、うん、何かしら得るものはあると思うので、
はい、 ぜひよかったらこの先ほどの木村レオ先生のお話、はい、何か皆さんにメッセージがありましたら、ちょっと私ばっかりが今最後喋っちゃったので、
とんでもないです、木村レオ先生は防災心理学なので、
もともとが
そうなんです、はいはい、なのでやっぱり先に備えるとか、地震は起こるっていう心構えを持っておくってことが一番大事だっていうふうにいつもおっしゃっています、うん、であとはやはり備えとしては飲料水、うん、食料、トイレなどの、ね、備蓄を、ね、徹底してくださいねとか、一人一人が用意しておくっていうこと、一人一人が災害に遭うっていう心づもりも持っておきながら、はい、普段の生活をする、何も用意せずに生活をするのではなく
て、人災になってしまうからですね。
そうです、人災を起こさないためにも一人一人の備えがすごく大事だよっていうふうに、うん、おっしゃってました。で、ね、想定されるその30年以内に地震が起こる確率がね 80%、うん、90% ってね、今だったら
上がってきましたね、
はい、80% 程度に上がっているっていうふうにね、はい、言われているので、生きてる間に合うんだろうなってね思いながら、
でも 80% とか明日かもしれないわけですから。
そうなんです、はい、今のこういう群発地震があちこちで起こっているので、ね、はい、本当に明日かもしれない。なので一人一人の備えと、あとは何だろう、知ってれば起こってしまう前だったら、いろんな準備ができることがすごくあるので、
そうですね、
今日まず一個やってとか、はい、今見てね、そうそうそう、はい、あ、本当だ、逃げれなくなるこの家具の配置だとって思ったら、ちょっとずらしたり、いらないものはちょっと捨てとこうかなって、足元に物がない方が安全だったりするので、できることはたくさんあるなと思います、だからどんな人に通り道であったらこんにちはって挨拶するでもいいですし、
そうですね、それでも一つそうですね、はい、気軽にできるもの、今日もいろいろとご ヒントいただきましたので、はい、ぜひご自身でできるところから始めていただきたいと思います、はい、お話は防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月6日を予定しております。